ダミアン神父像論争について埼玉県立近代美術館のテーマ作品の撤去運動が起こりますが、どのような問題があったんでしょうか。
ダミアン論争とは一つの彫刻作品をめぐる論争です。1983年黒川紀章氏設計の建築物としても話題になった埼玉県立近代美術館がオープンしました。その美術館は地下ホールから吹き抜けになっており、そこが正面です。同館のテーマ作品として地下吹き抜けの中央に枢機卿、左側に領袖のダミアン像、右側にマグダラのマリアが圧倒的な迫力を見せて陳列され、県民が押しかけていました。ところが1984年多摩伝承園発行の多摩市12月号で作家冬俊之氏が回復者の会とともに、領袖のダミアン像は来館者にハンセン病への偏見を助長する醜い作品だと攻撃し、展示撤去を求めたとの論文を発表しました。フー氏は翌年多摩市5月号で領袖のダミアンその後で抗議活動が実り、像は館長室応接室に移され、希望者のみが作品を見ることができると活動の成果報告を発表しました。富吉と私は同じ病をし、奥高等学校新潟教室の6期先輩です。私はこの2編の論文に違和感を覚えました。
まずこの船越康武さんという方はどのような彫刻家なんでしょうか。
私は同館に行き、応接室に移された領袖のダミアン像を見せてもらいました。約2メートルの前かがみの像で、つばひろの帽子の顔にはハンセン病の後遺症があり、しかし悲しげな眼差しで何かを語りかける表情から、崇高さは伝わっても病状の醜さは私には感じられませんでした。その足で国立近代美術館の図書室で船越康武氏の作品写真集を写真集と業績を調べました。作品の中には島原の乱で討ち死にした農兵の幻想的な作品原の城、長崎の26殉教者記念像や田沢湖湖畔に立つ立つ子像などがあり、どの作品も穏やかな表情で美しい顔立ちをしていました。領袖のダミアン像は彫刻家船越康武氏が1975年に制作した作品であることを知りました。作品群や芸術家としての思想から伺い知れたことは、決して船越氏は攻撃されるべき対象ではないと確信し、私は多摩市12月号に富吉への反対論文ダミアンの沈黙を寄稿しました。
伊賀さんの反論文の趣旨はどのような視点で書いたのでしょうか。
趣旨は、我々が新しいタブーを作り、芸術文学における表現を規制する具は避けるべきであり、ハンセン病への偏見批判と芸術作品への批判は違うルールで律するのは当然の理であると論じました。富吉は1986年2月号で私への反論文で、3度目の領袖のダミアンと対処者伊橋氏の言われなき論論に答えるを発表します。この反論は私が 提起した論点へ答えず、私への個人攻撃に近かったので、これ以上の論戦は取ろうと判断しました。保有主張の論戦の最中、私は船越康武氏から直筆の手紙をいただきました。その中に、私に来世に旅立つとき、もし制作作品の中から一つだけ持参を許されたら、私は病臭のダミアン像を選ぶでしょうの記述がありました。
療養所発行の魂論争が、なぜこう社会を巻き込んだ芸術論争まで広がったとお考えでしょうか。
作家冬俊之氏と私の論争を1986年11月4日毎日新聞で報道されたのです。それで各分野の関心事となり、芸術表現をめぐる論戦が繰り広げられました。その後の魂には回復者の会会員の Y 氏が投稿し、像撤去要求は富裕氏から事後報告が会にあり、組織的討議を経ての行動ではなかったことも明らかにされました。
船越氏はどのような経過で病臭のダミアン像制作に駆られたんでしょうか。
この像はこれまでの船越作品とは異質の作品です。船越氏は蛍部種明著でダミアン神父の生涯を知り、作品制作に取り掛かったと言われています。船越氏の著書巨岩と花びらでこの像制作に関して次のように書いています。ただ木を照らって見る人に異様な刺激を与えるだけならば、これは浅ましいことだ。デフォルメすることによって画面なり彫刻なりが高い意味の心理的構成の要素となるのでなければ単なる歪みであり全く無意味なことで、むしろそれは貧相につながるようにさえ思える。平凡なものを平凡に描いて、しかもその画面が高い品格を持って人の心に深く染み込むことこそが作家の本来の姿勢でなければならない。富吉が病臭のダミアン像への攻撃に引用しているのは同著書の次の記述である。突然ダミアンの美しい顔に襲いかかるように結節を作った。眉毛の形を落とし、鼻を潰し、耳を膨れ上がらせた。この時私は自分が悪魔になったような気分であった。
このような心情で制作された像がこうどうもこの文章一部分、悪魔になったような気分であったをこう切り取ったようなふうにも感じますが、醜悪な作品だと攻撃されたわけですね。
富吉が引用したこの文章への攻撃に私はこう反論しました。船越氏の作品制作の契機はダミアン神父の2枚の写真だと言われている。1枚は23歳の時、もう1枚は死の3ヶ月前、病に侵された時の写真である。この写真は家族に見せないでほしいと書き残したダミアンの悲しみが船越氏を打つ。同化しようとする自分、挑みかかる自分、彫刻家の心は揺れ動いたことだろう。 その葛藤を乗り越えた心を指して悪魔になったと呼ばなくて、どのような表現があるのだろう。ダミアン像は病床の奥にある愛の人間参加そのものである。ダミアン像の表情はただ醜悪さだけの品格低劣なものでは決してない。病床のダミアン像が偏見を助長する作品として一部の人たちから攻撃されている。もし醜さだけを理由に攻撃されているとすれば、作品誕生の意図からすれば、作品生命のすべてを否定されることになる。このダミアン像は決して醜悪ではなく、偏見を助長する作品でもないと論じました。
ダミアン神父とはどのような方だったんでしょうか。
ダミアン神父の足跡は1800年前半、ハワイ諸島に蔓延したハンセン病への危機感から、絶海の孤島モロカイ島を隔離地に定め、患者たちの強制隔離が始まりました。神父は33歳時、たった一人でこの島に渡り、患者の救済にあたり、11年後、自らもハンセン病を発症し、1989年、49歳で昇天したと伝えられています。ダミアン神父の死の報道は、モロカイの聖人、ダミアン倒れると、世界中を駆け巡りました。その報道に、ダミアンに続けと多くの修道女がモロカイ島に駆けつけ、患者の救済に当たるようになりました。宝島の作者ロバート・ロイス・スティーブンソンはダミアン神父の存命中、そして死後もモロカイ島を訪ね、その訪問記で次のように書いています。雷の惨状を一目見ると、愚かな人間は神の存在を否定するであろう。しかし看護するシスターの姿を見れば、愚かな人間でも沈黙のうちに神を拝むであろう。
その後ダミアン像はどうなったんでしょうか。
埼玉近代美術館では病床のダミアン像の元展示場所には、1999年まで白い椅子が鎮座していましたが、全国療養所入所者協議会が窓口となり、船越氏、富裕氏、美術館側の3者で話し合い、作品名をダミアン神父像と改め、像の足元にハンセン病についての解説文を表示し、像は19年ぶりに元の据えられるべき位置に戻りました。私は再び道館を訪れ、ダミアン神父像にお帰りなさいと声をかけました。